こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。まだご覧になってない方はですね、概要欄からぜひご登録ください。はい、イギリスでですね、トラス新首相が就任したということで、今後ですね、何かこう変化があるのかということで横森に聞いてみたわけなんですが、まあ実はジョンソン政権と何ら変わらずこのままですね、ヨーロッパ経済破壊政策が行われるということらしいんですね。それがまあどのように行われていくのか、横森が一般的に出ている記事を交えながらですね、解説しましたので、こちらの動画をご覧ください。
はい、今日はですね、9月5日ですね、第527回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、気になったニュース、どんなもんでしょうかね。
はい。ちょうどね、本当10分ぐらい前だったかな、
はい、
イギリスで新しい首相が決まってトラスさんになるということなんだけど、うん、それとちょっと前の記事なんだけどね、これビール、ワンパイントって言ったらね、はい、500ミリぐらい、
じゃあ中ジョッキぐらいですかね、
うんうん、そうそう、それが20ポンドだってよ
20ポンド
に上がるんじゃないって言われてるの。で、20ポンドっていくらかっていうと、今161円とかだからね、3200円だってことだよ。
一杯3200円。
うん、ビール一杯3200円。
はあ、すごいですね。
ね、もう、やってられないよね、パブ。で、なんでかって言ったら、やっぱりエネルギーの高騰なのよ。
うん。
で、エネルギーが高騰してて、イギリスの電気代が本当10万円から160万円になったとかね、もうそんなような話とかいっぱいあるよね。
で、要は電気代10倍ってことですか？
うん、そうそう、10倍とか当たり前なの、イギリス。で、これ、もちろんこのヨーロッパは他の国でもそうだけど、もう電気代もそうだけど、電気代っていうかガス代が一番上がってるよね。
うん、
もううちなんか夏場で7万円とか来てんだよ。シャワーとか、だから浴槽にお湯入れられなくなったもん、もう。怖くて。
どんなガス料金の請求が来るか。
そうそう、もうとんでもない請求だよね。だから、ガスのボイラーでお湯沸かしてるんで、これ冬はセントラルっていうのをやらなきゃいけないんだけど、これセントラルやったらもういくら来るか考え。2月の時に20万円来て、なんだこれっていう感じだったんだけど、もうそれからさらに上がってんねん。単位あたりのガス代が。そして今度ガス代だけじゃなくて、ガスが今入らないから、電気代も上がり始めてるわけ。
はい。
まだ電気代の方は、まあ、1万何千円ぐらいなんだけど、1万6千ぐらいまで来たか、電気代も、
うん。
もうめちゃくちゃ上がってて、それで一部ソーラーにしてんだけど、それでも1万5、6千円取られてるね、電気代。もうヨーロッパは地獄だよ、本当に。エネルギー地獄。
ね、しかも、あれですよね、うん、ロシアがノルドストリームでガス供給をやめるみたいな話もありますよね。
うん、そうそうそう、ノルドストリームやめたでしょ。
うん、
それで、チェコなんか7万人エネルギーで暴動がこんなに起こってるんだよね。
ああ、すげえ。
すごいでしょ。もうみんなこれ、ロシア制裁に反対してるって。で、今イギリスほら、ロシア制裁に対して積極的なトラスさんだから。今度だから結局、ジョンソンと同じ方向の人なんだよ。
うん、
トラスさんっていうのは。だから、反ロシアなんだ。そして、今、ロシアが、ね、ノルドストリーム2、あ、すいません、ノルドストリーム1、供給停止したでしょ。
はい。
そして、今度、おそらくね、もう9月後半ぐらいから、ヨーロッパもすでに寒くなってきて、こっちの方は今15度ぐらいじゃない？気温は。
うん。
ルーマニアでね。だから、もうウクライナが10度ぐらいじゃない、ね、多分気温。これで、もう暖房がなきゃやっていけないんだけれど、おそらく、ロシアの支配地域じゃないところへのガス供給止められたら、もうね、最近よくね、ウクライナが頑張って領土をなんとか奪還しようとしてるとか言ってるけど、ガス止めるって言ったら、どっかポーランドかどっかからもらってくださいとか言い出すんじゃないの？もうそれは十分にあり得るのよ。だから、この冬になってくると、もうヨーロッパはもうガスとんでもなくなるだろうね。もうこんな記事ばっかりだね、本当ね。
エネルギー問題ですよね。
そう。これ、スウェーデン、オーストリアがエネルギー企業救済とかね、やってるでしょ。そして、これね、暗くて寒いヨーロッパ人はこの冬、前例のない停電だ。
このシナリオ、横室さんもずっとね、言ってましたよね、うん。そのロシアがガス供給停止することによって、ヨーロッパがとんでもなく破壊されるっていうね。うん、
そう、だからヨーロッパ破壊するためにやるし、じゃあ選ばれた首相も破壊するために新しい政策っていうのはやるわけよ。同じことをやるわけ。対ロシア制裁やればやるほど、ヨーロッパ人は苦しくなる。
はあ。
だからヨーロッパの経済をもう完全に潰すためにやってるっていうこと。だから誰のせいにするかっていうことの結局は。
もうロシアのせいだっていうに。
そうそう。ロシアのせいでインフレになってますって。ひどいよ、本当に。一般人はめちゃくちゃ苦しむと思う、これ。
でも外交で、ね、ロシアと、例えば中立な立場を取るとか、ロシア制裁に反対するとかっていうようなことで、結構それが自国民を救う、まあ、エネルギーのね、ガス供給してもらうとか、まあ、そういう政策はできるんだけど、まあ、やろうとしない。反ロシア、そうそ
う、
プーチン。
反ロシアっていう。だからプーチンのせいにして、もう経済を終わらせる。だから通貨の価値を終わらせる。通貨の価値だけじゃなくて、その国民生活を破壊する。ね、給料がだからといって上がるわけじゃない。ね、インフレって言ったってね、エネルギーと食品価格を除くインフレ率は大したことないからね。一番ひどいのは、エネルギーと食品価格を含めたインフレ率だから、
ね、そうですね。日本
が。不景気になれば、コア指数っていうのはね、デフレになるからね。本当に。コア指数だけデフレだとか言うようにして、まあ大したことないって言ってんだけど、庶民の生活はエネルギーと食品だからね。
はい。
まあ、ひどいよ、これから。これがね、日本もこの後影響してくるでしょ。近いうちにインフレ対策を発表するとか言うけれど、ね、世界中でやってるのはインフレ放置で補助金渡すみたいな、そんな話でしょ。さっきもスウェーデンとかでもやってるのも。
そうですね。
補助金を渡すから、これがインフレ対策っていうようにやるんだけど、根本的なロシア制裁やめればインフレはなくなるわけだ。だけどそれをせずにやるわけでしょ。補助金を逆に火に油だからね。補助金が入ることによって何が起こるかというと、消費が上がるわけ。
はい。
消費が上がるっていうことは、需要が上がるわけ。需要が高くなることによって、その補助金でね、もうますますインフレになるわけ。で、企業は長期的には怖いから、生産を絞ってるからね。まあそういう中で企業業績が上がったりはするんだけど、まあインフレに火に油を注ぐというのが世界中のやり方で、まあインフレを加速させるってことよ。
まあね、イギリスではね、結局、その首相決まったわけですけど、方向性としては、もうジョンソンとも全く変わらないと。要は反ロシア。で、そして制裁をすると。強硬姿勢だっていうことによって、まあ、一杯3000円のですね、ビールをイギリス人は飲まされるということですね。
多分の 70% は、ね、生き残れないって言うんだよ。
まあ、誰も飲みに行かないんじゃないかなと思います。
だって一杯3000円じゃ飲まないでしょ。
だからね、まあそんな厳しい世界がですね、ヨーロッパで起ころうとしている。で、そしてそれはヨーロッパだけじゃないよと。日本も、そんなね、影響を受けていくんではないかというお話ですね。はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。